こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。意味の深みへ、東洋哲学の推移は、言語哲学、イスラーム哲学の研究者である井筒俊彦が、東洋思想を意味の生成という問題から横断的に読み解いた論考集である。岩間文庫版は2019年間全404月、仏教意識論真言密教の回老荘思想シーア派イスラーム、スーフィズムに加え、ソシュールやジャック・デリダに関わる論考も収める。中心にあるのは、言葉を既成のものや思想へ名称を張る手段としてではなく、人間が世界を経験し現実を分け、意味づける根源的な働きとして捉える視点である。5つは多様な伝統を安易に同一化せず、それぞれの宗教哲学が言語、文字、沈黙、存在をどう結びつけたかを比較可能な地平へ置く。本書の目的は東洋思想の概説ではなく、近代的な言語観だけでは捉えにくい意味の真相を探り、異文化間対話を支える思考の条件を問い直すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、言語荒屋敷、文化と経験の底で意味が形成される。本書を貫く重要な着想が言語荒屋敷である。これは有識思想の荒屋敷を手がかりに、個人が意識的に選ぶ言葉の背後には経験、記憶、習慣、文化的遺産によって育まれたより深い意味形成の層があると考える見方である。言葉は辞書に定義された肯定的な記号ではない。ある語が何を際立たせ、何を背景へ退かせるかは、話者が受け継いできた意味の網目に左右される。井筒の議論では、この真相は個人心理に閉じた無意識ではなく、歴史的文化的に堆積した経験も含む場として構想される。したがって異文化間の対話で必要なのは、単語を対応させる翻訳だけではない。相手の語がどのような世界の切り分け方、価値の重み、宗教と感情性から生じているかを問う必要がある。本書は文化差を本質化するのではなく、意味の前提を自覚的に掘り下げることによって対話の可能性を考える。現代的に読めば、同じ語を使っていても同じ現実を見ているとは限らないという、コミュニケーションの基本的な問題を哲学的に深める視座である。次に、空海、文字神秘主義から考える。言葉が世界を分節する働き、意味分節理論と空海は、真言密教を単なる宗教史上の対象としてではなく、言語と存在の関係を考えるための思想資源として扱う。近代的な常識では、まず客観的世界が存在し、その後で人間が言葉によって対象を指し示すと考えがちである。これに対して井筒が注目するのは、言葉や文字が世界を意味あるものとして現れさせるという方向の思考である。世界は人間にとって最初から完全に区切られた対象群として与えられるのではない。音、文字、概念による分節を通して経験可能で語りうる世界になる。この論点は、空海の真言文字をめぐる思考を、イスラームの文字神秘主義やユダヤ教カッパーラーとも比較する契機になる。ただし、本書の要点は、各伝統に同一の教義を読み込むことではない。超越的なもの、音にならない声、文字、万物の意味という連関を各伝統がいかに別様に構成したかを示す点にある。言葉は現実を単に記述するだけでなく、現実を経験可能な秩序へ組み立てる。この見方は、宗教言語を非合理な装飾として退けず、言語の創造的存在論的側面を検討するよう促す。さらに、デリダの核を媒介に西洋現代思想と東洋哲学させる。本書には、デリダの中のユダヤ人核、デリダのエクリチュール論に祈んでといった論考が収められている。ここでのデリダは、東洋思想を説明するためだけに呼び出される補助線ではない。音声を文字に優位するものとみなす伝統的な考え方や、意味が話者の意図によって完全に保証されるという見方を問い直す契機として扱われる。エクリチュールは、通常の意味での筆記に限定されず、意味が差異、痕跡、反復可能性の中で働くことを示す概念である。井筒はこの問題を踏まえつつ、文字、音声、沈黙をめぐるイスラームや真言密教の思考へ視野を広げる。重要なのは、東洋は神秘的で西洋は論理的といった対立図式を取らないことにある。意味が固定された実体ではなく、常に生成し、ずれ、分節されるという問題は、複数の思想伝統を比較する共通の論点となる。一方で、安易にデリダと東洋思想を同一視する議論でもない。異なる語彙と歴史を保持したまま、相互に問いを鋭くする読み方が試みられる。さらに、井筒への応答としてデリダの小論文が掲載されており、この対話的な構成自体が本書の越境的な性格をよく表している。そして、シーア派の殉教とスーフィズム、宗教経験を意味と表現の問題として読む。井筒の射程は抽象的な言語理論にとどまらない。シーア派イスラームでは、殉教者意識の由来と演劇性が論じられ、スーフィズムと囲碁哲学では、イスラーム神秘主義における言語の問題が取り上げられる。こ ここで宗教は外から観察できる制度や心情の集合としてのみ扱われない、人間が苦痛し救済、金的なものをどのような意味の地平で受け止め、それを物語儀礼象徴として表現するかという問題として読まれるシーア派の殉教意識においては、歴史的出来事が共同体の記憶の中で反復的に意味付けられ、宗教的倫理的な現在性を持ち続ける。その表現の演劇性は出来事の表面的な再現ではなく、意味を共有し直す形式として理解できる。他方スーフィズムは言い荒らしがたい宗教経験を言葉で語る際の緊張を示す。言葉は超越者を十分に対象化できないが、だからこそ比喩、象徴、逆説を通じて意味の領域を開く。本書はこうした宗教言語を単純な事実命題の真偽で裁くのではなく、人間存在の真相を表現する言語活動として検討する。宗教哲学と比較思想の双方にとってこの読み方が重要である。最後に、訓練から無と有の間を問う固定化以前の意味への視線、終章訓練無と有の間は、老蔵思想を重要な参照点としながら意味が明確な対立や概念へ固まる以前の愛を問う。ここで言う訓練は、単に秩序が欠けた混乱を指す語ではない。無という未分化と分化、沈黙と異語といった二項対立のどちらかへ容易に回収できない生成の契機を考えるための概念である。人間は理解のために世界を区別し、名称を与え分類する。だが、その分節が確定する以前に、複数の意味の可能性を一無双があるのではないか。5つが意味の深みと呼ぶ方向は、この固定化以前の領域を見失わないことに関わる。これは曖昧さを無条件に称賛する立場ではない。わしろ、明晰な概念や言説が成立する条件を問い、概念化によって取りこぼされるものを意識する作業である。言語荒屋敷の構想とも響き合い、深層での意味の生成が日常言語の安定した意味を支えるという視点を補強する。思想史的には老荘的な無や公伝を存在論言語哲学の問題として再提示する試みといえる。読者には二者択一の議論に急ぐ前に、その区分そのものがどのように生じたのかを問う姿勢を求める章である。結論として、本書は東洋哲学、比較思想、宗教哲学、言語哲学をすでに学んでいる読者はもちろん、言葉が思考や社会の前提をどのように形作るのかを深く考えたい読者に向く一冊で、有意識空海老荘、シーア派、スーフィズム、デリダを十分に習得できる入門書ではないため、固有名や思想史的背景に戸惑う箇所はあり得る。しかし、各論考の多くは講演を元にしており、難解な問題を扱いながらも問いの所在を追いやすい文章で示そうとしている。とりわけ有益なのは、異文化理解を知識の収集や表面的な比較で終わらせず、意味を生む深層的な条件の違いとして考えられる点である。翻訳教育宗教艦隊は、国際的な共同に関心を持つ人にも示唆がある。類似の東洋思想入門や宗教史概説と異なり、本書は伝統ごとの教説を整然と要約することを主眼としない。イスラームと仏教、古典思想と現代思想を横貫しながら、言葉が世界をどう成立させるかという一つの根本問題を掘り下げる。個別分野の境界を越えつつ、安易な東西比較に流れない点に本書の際だった価値がある。ご支援いただける場合は、井筒俊彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。